イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツエリ珍道中。今回もアツ一人でお届けしております、アツエリ珍道中。今回はですね、美浜町にお邪魔しております。ということで早速ですが、美浜町の案内人の方ご紹介したいと思います。
美浜町役場企画課の大畑と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、また随分と景色のいい場所に、ご案内いただいたんですが、こちらはどちらですか？
はい、こちらは羊みかん牧場です。
羊みかん牧場、なんか遠巻きにめーっていう声がなんか今聞こえたんですけど本当の羊ですか？
本当の羊ですね。
牧場ですね。
見えるかな。
あ、なんか何匹もいますよ牧場なんてなかなかこう踏み込む機会ないですもんね。
そうですね、美浜町でも本当にこんなおしゃれなスポットあったのかっていうぐらい。
羊って正直動物園とかなんかそういうなんか触れ合いコーナーみたいなのあるじゃないですか。ああいうところで触れ合ったり見たりとかっていうのはあるんですけど、ここは本当に牧場として、え、じゃあ羊毛を取ったりとかですか？
あ、そうです、その通りですね。はい、
そうなんですか。じゃあある意味本職のある意味本職プロの羊たち、
ね、はい、そうですね、プロの、
はい、今ね、なんかね、こっちに向かってきてくれてるようなんですよね、羊たちが、はい、なのでちょっと到着待ちましょうか。
そうです ね、待ちましょう。はい、
あ、羊が今やってきましたね。こちらのオーナーさんという形でいいんでしょうか？
はい、羊みかん牧場北見ゆかです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、もう何頭いるんですか？
今全部で21頭飼育をしています。
はい、こちらに続々と、なんか今途中でご飯食べて休んでること
道草ですね。
道草、はい、本当に道草、
はい、本物の道草ですね。
道草してる子たちもいますが、目の前に今2頭、かわいいふもふも言ってますけどね、はい、いやー、かわいい。これ大きさ違いますね。
あ、そうですね、まあ、2人とも、まあ、オスなんですけど、はいはい、品種がちょっと2種類ありまして、はい、あのクープアスケ、コリデール系という2種類の今羊を飼育しています。
さっきちらっとお聞きしたんですけど、はい、羊毛を取られたりするわけですか？
あ、そうですね、年に約1回毛刈りをしまして、うん、はい、はい、それを販売をしています。
で、今はこの羊たちと触れ合えるようになってるわけですよね？
そうですね、うんうん、あの餌をあげて直にこう手で羊たちの温かさを味わっていただいたりですとか、はい、はい、そうです、可愛さに存分に触れていただきたいなと思っています。今年の6月1日にオープンしたばかりなんですが、羊たちとは4年前に、うん、あのこちらでこちらに引っ越してきまして、
え、一緒に引っ越してきたんですか？どちらから？
岩手から、岩手県の方から引っ越してきました。
じゃあみんな岩手県から一緒に引っ越してきたんだ。
そうですね、あのこちらの土地で生まれた子たち も、はい、いるんですけど、はい、大半は岩手から引っ越してきました。
そうなんですね、
はい。
これ餌をあげたりとかできるんですよね？
はい、あげたりできます。
今もいいですか？
あ、はい、もこみちおいです。
もこみち、これ一頭一頭名前があるんですね？
一頭一頭名前ついてます。
おー、もこみちっていうのはどんな羊なんですか？
はい、もこみち、性格はもううちの牧場で一番の食いしん坊で、あの他の子たちにお客様があげようとしてるのにぐいぐいと来て、はい、他の子を押しのけて。
あ、この子？
はい、この子です。
あ、もこみちっていうの？
はい、もこみちです。
はい、どうぞ。わわわわわ、めっちゃ早い早いあっという間になくなりますね。
ですね、
このなんかあのお口の感じがすごい柔らかくて、
はい、
全然怖いっていう感じはない。
羊さんってこう口をパカッと開けると、実は上の前歯一本も生えてないんですよ。歯茎だけなんです。なのでこのソフトな感触は歯茎と唇と、
じゃあ噛まれてもそんなに痛くないんですね。はい、じゃあ子供たちが結構ねこうやってご飯あげたりするのに、
はい、
怖いっていう子もいるじゃないですか。噛まれるんじゃないみたいな。
はい、全然ところがここで、まあ、もこみちがグイグイ来る
くらいで、うん、もこみちすごいグイグイ来るから、
はい、それだけ
ですよ、ね、それがちょっとびっくりするかもしれないね、はい、小さい羊さんもいますね。
はい、あの小さい羊は今年の4月に生まれた子羊です。
あ、 そうなんですか、はい、今年生まれたばっかりの子もいるんだ。
そうです、あの双子ですね。
ここで生まれたんですか。
はい、ここで生まれました。
出産とかにも立ち会われたんですか。
いや、朝来たら生まれてるみたいな、
そんな感じなんですか。
出てきたねみたいな、はい、頑張りましたねお母さんみたいな。
あ、そんな感じですか。
そんな感じです。
でもそこから育てるのももうじゃあ羊任せというか。
まあそうですね、人間はあまり関与しないように、まあ羊さんたちが困った時だけちょっと力を貸してあげて、あと、ね、羊本来の力で子育てをしてもらってます。
あくまでも本当自然体でということなんですね。
はい、そうですね。
じゃあそんなこんなだって広いね。さっきだってここに今ね、あの連れてきてもらいましたけど、その前まで一番奥のあの広い広場にいたわけですよね。
はい、そうですね。
ですよね、
はい、
すっごいのびのびと生きてますよね。
そうですね、まあそうできるように私たちもこの牧場を作りましたし、はい、少しでも羊たちに快適に毎日を過ごしてもらえればなと思っています。
はい、やっぱりそういう、めっちゃええ声してますね。遠くからでも
意外とこう通るね。
ね
え、そうなんです。
声してましたけど、
はい、
なんかやっぱりこののびのびと生活してるっていうのとかって羊毛になんか影響とかやっぱあるんですかね。
そうですね、うん、やっぱりいい羊毛を生産するためには羊たちが健康じゃなくてはいけないので、のびのびと生活した羊さんはのびのびといいウールを生産してくれますね。今年はこのウールで、小国産羊毛コンテストという、はい、コンテストがあるんですけど、はい、それで銅賞をいただきまして。
そうですか。
羊さんたちにありがとうって思ってます。
いや、 やっぱりでもこの環境とこうやって大事に育てられてるからでしょうね。
あ、そうですね。
で、羊とみかんの牧場になるんですよね。
そうですね、はい、羊
みかんも取れる。
みかんも、はい、やってますね。
ここから向こうの広いエリア、
はい、
牧場の間に今見えますね、
はい、あ、そうですね、真ん中付近にあるのがみかん畑で、うん、はい、
こちらも一般の人は入れないんです
か。はい、ちょっとこちらも衛生管理区域となってて、
そうなんですよね、
はい、ちょっとご遠慮はいただいてるんですけど。
そうか、じゃあ今まで本当に一般の方が入れなかった牧場とみかん園に今回はこの羊たちと触れ合うっていう場所ができたと、
はい、
いうことなんですね。
はい、そうですね。
ここで羊たちと目の前でこう触れ合いながら、
はい、
なんかテーブルとか並んでるんですけど。
そうですね、はい、こちらに車の小さなカフェがありまして、はい、はい、こちらでちょっとした軽食ですとかお飲み物を楽しんでゆっくりと過ごしていただけます。
なるほど、はい、羊たちを見ながらコーヒー飲んだりとかってことですよね。
そうです、もちろん、はい、
ですよね。おすすめメニューとか教えていただけますか。
はい、こちらの牧場で採れたみかんでできたジュースですとか、あとそのジュースを使って作ったみかんアイス
が
おすすめですね。
この景色を眺めながら、はい、あそこで採れたみかんなんだなこれって思いながらいただくことができると、
はい、お召し上がりいただければと思います。
なるほど。でもあれじゃないですか、季節もありますよね。
そうですね、まあ、みかん取れるのも数に限りがあるので、はい、そのジュースもなくなり次第終了、アイスもなくなり次第終了という風になってしまうんですが。
そうですよね、はい、なのでお早めに、
お早めにです ね、できればね、
いただければね、はい、と思いますけれども、まあ、他にもいろんなメニューあるんですよね。
そうですね、お食事ですと、はい、こちら羊みかん牧場オリジナルのシェパーズパイという、
はい
はい、パイという名前なんですが、パイ生地は使っていないお料理なんですけど、イギリスの家庭料理を参考にして作ったものなんですが。
どなたが作られるんですか。
あ、私が、はい、コツコツと、はい、車の中でカフェの中で作るんですが、シェパーズパイのシェパードというのが羊飼いという意味なので、うん、はい、まさにこの牧場にぴったりのお料理かなと思います。
じゃあもうネーミングからこのメニューにしようって決めたわけですか。
はい、そうですね、まあ、私がオーストラリアにちょっと留学してる時に、はい、このホストマザーがよく作ってくれたのがこのシェパーズパイなんですけど、はい、私がすごいお気に入りでレシピを教えてもらって、はい、それで、はい、そこを参考に、はい、作っています。
これ入園とかは特にお金は必要ないんですか。
はい、いりません。まあ、羊さんを見に来ていただいて、うん、ああちょっと喉が渇いたなとか、ああゆっくりしたいなっていう、
そうなんですか、
時にカフェにちょっと はい、寄っていただいて。
じゃあ本当にただ羊さんに触れ合えるという場所なんですね。
はい、そうですね。
でその羊さんたちにご飯をあげるときはどうしたらいいんですかね。
あ、餌を販売しているところがありますの で、うん、ですね、はい、そこであの餌をこう購入していただいて、はい、100円なんですけど、はい、それでご自由にこう遊んでいただいて。
あ、何、なんか貯金箱みたいなところに100円入れてみたいな。
はい、そうです、そうです。
あ、そういう感じですか。
はい、無人販売所なのでで
もこんなに身近で実際に羊に触れ合いながら、その景色の向こうにあるみかん園で採れたみかんジュースを飲めるっていう、
はい、
すごい空間ですよね。
ありがとうございます、
ね、
う
ん、これぜひ皆さんにも来ていただきたいですね。
はい、はい、もう本当に、羊を見たことある方も見たことない方も、うんうん、あの羊さんたちは優しく皆様お待ちしてますので、はい、ゆっくりぼーっと、はいはい、楽しんでいただければと思います。牧場は、はい、朝10時から夕方3時半まで、うんうん、カフェは、朝10時半から夕方3時までです。
あ、なるほどね、
はい、
わかりました。でお休みの日とか定期日とかもあるんですよね。
まあ、はい、あるんですけども、うん、詳しくはフェイスブックの方、はい、見ていただいて、はい、ちょっと変わったりもすることもありますので、
はい、そうですね、はい、じゃあフェイスブックの方でぜひチェックをいただいて、その検索するときは
羊みかん牧場って言っていただければ、はい、ドドンと出てきますので
分かりやすいね。羊みかん牧場ね、はい、もう本当に素敵な場所ですので、皆さんもぜひ癒されにお越しいただければと思います。今日本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、いつもの映画コーナーのこの方がやってきてしまいました。
109シネマズ名和スタッフの伊沢と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週末公開の映画教えてください。
はい、もう9月に入りましたね、うん、はい、今日からですよね、はい、1日なのでファーストデーですよ。
あ、そうですね、
はい、皆さん
ファーストデーで映画見ました。そういえば8
月は1100円だったですか。
1100円であのエグゼクティブシートを座りました。
おお、いい感じです。いい選択です。
もうでしょ、賢いでしょ。
賢いです、
うん、だってこれ会員さんじゃないと、
そう、その値段では座れない。本当は2500円、
うん、そう、それが普段でも安く見られるんだけれども、はい、ファーストデーだったら1100円で見られる。
そうなんです、いつも1700円なんでね、はい、109シネマズポイントカードへご入会いただいて1000円必要になりますよ。もっと取ってくださいね、はい、熱いということで、今日は1日ファーストで始まる作品1作品ございます、はい、新幹線ファイナルエクスプレス9月1日金曜日本日公開となります。新幹線、電車ではございません。でもファイナルエクスプレス電車です。なんて言ったらいいの。
どういうことだこれ。漢字が違いますよね。
新しく感染しちゃう、うん、新幹線、
うん、
ファイナルエクスプレス、まあ、電車ですね。電車の中に乗ってたら、うん、はい、ゾンビみたいな人が発症して、うん、みんなをゾンビに変えるぞみたいな。わーみたいな。
そこで感染してしまうってこと。
そう、襲われちゃう。
ある意味その電車の中だから
密閉空間というか、そうハラハラする。
ハラハラするよね。どこから逃げられない、
うん、そう、隣の人が急に感染させててギャーってなっちゃうかもしれないみたいな。
そういうことなの。
そうで、駅に着くたびにその駅も感染させられてる駅があったりとかして、もう逃げ場がないんですよね。電車降りてもダメじゃん、乗っててもダメじゃん。
怖いね。わー、怖いね、それね。
怖いかい、
うん、怖いかい。聞かれたの私今。
聞かれたの今。
嫌ですよね、それね。でもすごい、これとてつもなく面白いって言って言って、出しに書いてあるよ。
そうなの、ね、すごい評価が良くて、う
ん、これ韓国のコンユさんじゃないですか、ハルヒさん。
バレちゃった。
うん、あ、ごめん、
日本映画じゃないんですよ、ね、タイトルがね。そう、タイトルは日本語訳されてるんですけど、韓国の作品なんですよ。なので新幹線って新幹線が出てくるわけじゃないんですよね、日本の。はい、ホラーが好きじゃないんで、伊沢的には
ホラー、まあね、
パンデミックスリラーみたいな感じですかね、感染的な。
そうね、
はい、
はい、ということで皆さん、うん、ぜひ、ご覧ください、
はい、
映画新幹線9月1日本日より全国公開となります。
よろしくお願いします、
はい、109シネマズ名和の伊沢さんでした。
ありがとうございました。
アツエリ一本グランプリ、今回のお題は8月11日放送分に出しました、うん、こちら、はい、
おにぎり屋さんで一番人気の意外な具の組み合わせとは。
おー、うん、ありましたね、そんなの。
ねー、ありましたよ。
忘れてましたけども早速行きましょう。
行きましょう。
ラジオネーム愛ちゃんがめっちゃ好きさん、一本グランプリ、アボカドとエビのオリーブマヨ。
おお、
ヘルシーで人気のアボカドとエビマヨをオリーブオイルで和えました、
うん、
だからこれ、まあ、言ったよね、お題出した時にオリーブオイルかけすぎるとドロドロになって
そうそうそう、お米がくっつかなくなる、
ね、そうそう、で海苔すらもあの本来の働きを示さなくなるみたいな
そうそうそう、
まあでも
リゾット的な
そうですね、ぜひあのカップでいただきたい、
ね
ね、
そんな
感じですね、固めてからにしてほしいな、
こちらまこちゃんさんですね、人気の具の組み合わせ、おにぎりの中に焼きそばとかチャーハンが入ってた。
あ、うん、白いご飯の中にチャーハンと焼きそばが入ってんの、
うん
うん、ああ面白いねでもそこにさご飯いる、チャーハンの中に焼きそばでいいよね、
う
ん、
そうそう、
ただ味めっちゃ濃いけどね、
ギトギトする
そうだね、ずっとギトギトしてるよねすっきりしない感じ、はい、続いてこちら、はい、松阪市のキーちゃんです、
うん、
おにぎりの意外な組み合わせ、
うん、
ポテトチップスを少し砕いてからからしマヨネーズで和えた具材がおすすめ、子供用はマヨネーズにして、大人はからしマヨネーズって。
あ、おすすめってことはもうやってらっしゃるんですかね。
あ、そういうこと、
うん、
美味しいのかな。
ねえ、美味しそうな
ポテトチップスをからしマヨネーズで和えた具材、ああ、まあ食べれないことはなさそうだよね、
うん、
でも願わくば全部単体でいただきたい別にあのまとめる必要はちょっと
ご飯に入れなくてもいいけどね、
いいかなみたいな、このネタそれ言ったら全部終わるね
全部、こちらは尾鷲市の ACB さんからです。ベビースターおにぎり、これありかもしれない。でもご飯の中に入れた時に、うん、しなっとしてあの食感も失われちゃう。
そうだよ ね、 よね。ってことはさ、さっきの焼きそばを入れるのとあんま変わらないよね
そうだね、もっと細かくなってくる
そうそうそうそう、だいぶちょっと雰囲気変わるけど
そうだね、
麺が入ってることには変わりない
も
ん
ね。そうそう、でもベビースターっていろんな味あるから、
だからさ、うん、すっごいカリカリに水分も全部飛ばした状態 で、うん、で味もめっちゃ濃くしたベビースターを、うん、おにぎり具専用として売り出す。 おにぎりを食べる、だから朝作って昼ぐらいに食べる頃にはそのベビースターの味が
溶け出して、ね、
溶け出してバランスよくなるみたいな。で、硬さもすっごいカリカリにしてるから、あの米の水分を吸ってちょうどよくなるみたいな。
商品開発やん。
ちょっとちょっと提案してみようか
ねえ、これすごい ねだから中に入れなくてもさ、ふりかけじゃないけど、あのほらご飯に混ぜたりとかさ、
混ぜ混ぜの方にすればいいんだね。
それもいいよね。
どうですかね、おやつカンパニーさん
いかがでしょうか。
そしてこちらです、元美少年さん、寿司の方、
うん、
意外なおにぎりの組み合わせ、
うん、
醤油をかけたプリンが具になったおにぎり、具がウニっぽくて美味しいと大評判
もうだったらウニがいい
そうなんだよね、そこにチャレンジしてどんな結果が待ってるのかっていうね。
そうそうそうそう、プリン、ご飯の中にもプリンの時点でなんかちょっとイメージがね。
ああいうのってさ、なんかアボカドにおける醤油かけたらトロとかもあるんだけど、そうそう、うん、あれってその時の一瞬なんだよね。
そう、
一瞬感じる楽しさっていうかさ、
うん、
これがだからやっぱりこうお米の抜くとさとかさ、時間を置いてしまった後とかさ、どうなっていくんだろうみたいなさ、
やっぱりウニがいいな
そうだね、もう沈黙が生まれてしまうぐらいのちょっと結果になりましたが、皆さんいろいろ考えていただいてありがとうございました。
ありがとうございます、
各、コンビニエンスストアとかスーパーなど、うん、商品開発の時は厚襟にご一報ください。
まあね、ぜひね、
情報提供させていただきます
参考になるのかな
さあ、そして皆さんにはまだまだ考えて いただきたい、うん、そんなお題があります、
はい、
今週は月始めの金曜日なので、うん、プレゼントをご用意しました。
はい、109シネマズ名和さんからお預かりしております。平日映画鑑賞券を5名の方にプレゼントです。
このプレゼントが欲しいよという方は、うん、メールでご応募ください、はい、メールにはお名前、住所、電話番号、そして今から言うお題に答えていただきます、
うん、
ということで、あつえり
一本グランプリ、
もうすぐ敬老の日です。お題はこちら、は
い、町内のカラオケ大会で90歳の男性が撮った驚きのパフォーマンスとは。
ねえ、うん、まあ90歳というご年齢と、うん、そしてまあ男性つまりもうおじいちゃまが、うん、カラオケ大会でどんな驚きのパフォーマンスをしたか
ね。え結局カラオケ歌ってないじゃんとかっていうのもあるかもしれないじゃないですか
、
パフォーマンスだから
よくあったのは私、うん、あの介護施設で勤めていたので、うんうんうん、カラオケ大会ってみんな大人気なんですよ、
う
ん、
すごい好きですもんね、はい、歌うことって
で90歳ではなかったけれども、うんまあ、かなりあの年を召していてであの認知症の方だったんですけれどもあのずっと歌詞が同じのが繰り返されていくんですよ
お
だけど急にちょっと覚えてるフレーズはちゃんと歌えたりとかでまた1番に戻ったりとか、うんうん、そういうことはあったんですよねでも上手かったんですよだからあの人ずっと同じとこ歌ってはるわっていう風に突っ込む人もいればうまいうまいって言って盛り上がる人もいるしとにかく別にそんな細かいこと気にせずみんな楽しかったんですよね
そうね成立してるもんね
成立してたの、うんうんうん、あとはもう氷川きよし大好きなおばあちゃんがもうずっときよしちゃちゃちゃっていう箇所関係なく
それが言いたいんだ
ずっときよしちゃちゃちゃが言いたくてずっととかね、まあ、いろんなハプニングが起こるんですが、さあ一体90歳の男性が行った驚きのパフォーマンス、
うん、
一体どんなことなのか、はいまあ、ご年齢もあえて考えてみてください、ね
は
い、
そうですよ
そして、これはメールでご応募いただきたいのでメールアドレスこちらです、
はいはい、メイはアットマークあつんち .com meiwa@atunti.com までお待ちしております
このプレゼントの締め切りは、
はい、9月4日月曜日深夜0時夜中の12時となっております
はいたくさんのご応募お待ちしていますではそろそろお別れですアツとエリカとみんなのラジオお相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした
バイバイ